この企業に注目、
相場の福の神アネックス。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りします。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの松浦千佳です。相場の福の神アネックスは毎月第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードで、お時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。
もう少しで9月というところなんですけど、はい、今年の夏は暑かったですよね。
もう厳しいですね。
まだこっから9月も暑いかもしれないと考えるとふっと思うんですけどこの暑い時にはですね、はい、やはり生ビールと餃子というのが一番合うかな、はい、まあ、僕ちょっとですね今あのビールちょっと抑えてるので、最近ハイボールに餃子という形になるんですけど、これがですねやっぱ美味しいという形でですね、この餃子をですね、はい、まあ、メインビジネスされている企業をお呼びしておりますので、はい、期待したいなと思います。
この後早速トップの登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
今日は証券コード2882東証一部上場イート&代表取締役社長中田博康さんにお越しいただいています。
中田さんこんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。では中田さん、早速イート&の事業内容について教えていただけますでしょうか。
はい、皆さんイート&っていう名前ではなかなかピンとこない方もたくさんおられるかもしれませんけども、我々昭和44年創業の大阪王将という外食で創業した会社です。今は外食以外にもスーパーや生協などに、冷凍食品も供給している会社でございます。
はい、詳しく事業内容については後ほど伺ってまいります。まず一つ目の質問なんですが、はい、社長、お子様の頃についてのお話です。小さな頃ってやっぱり食べるのが大好きだったでしょうかね。
いや、もう食べ過ぎて食べ過ぎてこんな体になってるんかもしれません。
いえいえ人をまとめるのが大好きとか、そんなお子様でしたか。
いや、結構ガキ大将でしたね。
あ、ガキ大将、
どちらかといえば少しやんちゃなガキ大将ということで、いつも何か先頭に立ってわんぱく坊主でした。
なるほど、はい、結構なんかこう周りの子供たちを集めて楽しく遊んで、はいという感じで。
そうですね、なんか夕方遅くまで連れ回して、学校の先生とか父兄のお母さんが家に、心配してきたりとかよくありましたですね。
帰ってこないよって、
帰ってこないよとそういうのもよくありました。
元気なお子様時代だったんですね、
はい、そうですね、もう元気に過ごしてました。
はい、はい、そして大人になってからのお話に進みますが、社会人1年目すぐにこうイート&に入社されたわけではないんですよね。どちらでスタートされたんでしょうか。
あ、社会人1年目からといいますか、学校卒業してからダイエーに就職しまして、はい、まあ、スーパーのダイエーです。そちらの方で勤めておりました。
はい、どんなお仕事をダイエーでされてたんですか。
あの、店舗の方でまず最初配属されたのが、はい、お魚売り場で、魚を切ってました。
魚を切られて、
今餃子売ってますけど、初めての仕事は魚を売ってました。
なるほど。はい、どんな魚が切るのが難しかったんですか。
いや、一通り売り場に出てる魚はみんなね、当然切りましたんで、もうブリからハマチから、鮭から、マグロまでいろいろ切ってました。
あ、そうなんですね。はい、魚を売られていて、そして、こうダイエーでお仕事をされてということになるんですけど、そこからこうイート&にどのようにして入社されたんでしょうか。
いや、もう本当にきっかけは不思議で、いろいろね、当時はずっとその会社でお世話になってずっと勤めるつもりで頑張っておりましたけれども、まあひょんとしたことから、まあ、転勤も非常に多かったのでね、いろんな思いがあって、まあ、転職しようかなと、いうことで、ひょっとしたきっかけから、今の会社をまた知りまして、全然違う仕事の餃子の売りに変わりましたですね。
はい、なるほどね。こう、
社長になるまでイートアンドでいろいろお仕事されてたかと思うんですけど、その間はどんなことをされてたんですか？
もう本当にイートアンド入社してから、はい、まあ、当時入社した時はまだ大阪王将、
はい、
株式会社大阪王将だったんですけどね、
名前が違ったんですね。
当時はまだ、あの、社名がそうだったんですけれども、うん、途中2002年に社名をイートアンドに変わりましてですね、その時の仕事もやはり今と同じ、冷凍食品を中心に販売をした営業で、
うんうん、あ、営業だったんですね。
そうですね、
うん、
営業の仕事をして、まあまあ頑張っておったというところです。
これは、はい、あの、販売先はスーパーだったり生協であったりということですか？
そうですね、はい、一部入社した頃は生協さんには商品も供給してたんですけど、
はい、
あの、まず私が入ったきっかけっていうのは新しい市場を開拓せえと、
なるほど、
いうミッションをいただいて、うん、スーパーに物を売りに行ったと、いうのがきっかけですね、
うん、
そして実績を営業で結構上げていらっしゃって、それでこうお話が進んで前社長、現会長から社長になりなさいというふうに誘いを受けるわけなんですが、1年近く断っていらっしゃったそうですよね。なぜですか？
いや、私が社長になるなんて、うん、とんでもない話なので、とんでもない話なので、いや、もう当時の社長に、いや、もう少しお考えになられた方がいいのではないでしょうかと、うん、いうことで、
うん、だけど向こうもじっくり待ったと、1年近く待ったということですよね。
いや、待っていただいたんでしょうか、
うん、でとうとうやっぱりもう一回やれと言われたところで、はい、もうここはやるべきだというふうに思われたんですか？
もうやろと、
うん、
もうやってと、
うん、
はい、わかりましたと、
なるほど、
いう自然の流れで、
うん、
こうなりましたです、はい、
就任されたというわけなんですね、うん、はい、はい、あの、社長になりたての頃、社員の皆さんにはどのような話をされていたんでしょうか？
まあ、それまでもこういう会社になっていこうというビジョンはもちろんあったんですけど、
うん、
まずはもう一回こういう会社にしていきましょう、
はい、
こういう会社になろうということだけはもう全社員に、
要は将来のビジョンをきちんと社員にまずは伝えたと、いうことですか。
そうですね。
だからこそあれですよね、その社員はそこに向かって、あ、こちらの方向にみんなで進めばいいんだということが分かったということですかね。
そうですね。
やっぱりそれをきちっと伝えるって重要ですよね。
いや、本当重要だと思いますし、うん、あの、社内では今でもそれを分かりやすく、
うん、
常に社員が目にすることのできるように、うん、いろんなところに、
うん、
あの、分かりやすく掲示をしたり、
うん、
いろいろ社内メールでも常に目の届くところに、うん、置いてあったりとか、
うん、
とにかく数年先、5年先、
うん、
あるいはまあ10年先はどうなってるかはもちろん分かんないですけども、
うん、
こういう会社、こういう規模、
うん、
こういう事業をして、うん、こんなことをやってる、これだけの社長を輩出してとかね、
うん、
なんかそんなところまで、
うん、
みんなに分かるように、
うん、
一旦示しました。なった時には、はい、
で、あと御社のビジネスにちょっと戻るんですけど、その普通ですね、例えば外食店舗を数多くやってる会社さんが、まあ、お土産じゃないですけど、はい、少しですね、食品を販売されたり、逆にですね、食品販売の会社さんが少しだけサンプル的に、まあ、外食店舗を持ってたり、こういう例っていくつかあると思うんですけど、御社の場合非常に面白いのが、このいわゆる外食の店舗の売上高と、いわゆる冷凍食品を中心としたこの食品販売、これが見事に売上高半々なんですけど、これなんでこうなってるんですか？
いや、本当に最初はもちろん外食の会社だったので、
うん、
売上の大半は、
うん、
ね、私が入社した頃も、
うん、
売上の大半は外食だったんですけども、
う
ん、
大阪王将だったということですよね、
じゃあ現会長が、
うん、
まあ、ブランドの二次活用、
うんうんうん
うん、外食だけでは将来行き詰まる可能性もあるかもしれないと、
うん、
だから、うん、このブランドを使って、
うん、
次の時代に備えていこうと、
うん、
いうことがきっかけで、まあ、それがきっかけで私も入ったんですけども、
うん、
少しずつ少しずつやっぱり年々成長することができて、
うん、
まあ、今に至るということと、うんうん、あと何よりもすごく一つのターニングポイントになったのが、
う
外食の工場を冷凍食品の工場に変えていくという決断を、うんうん、まあ当時の社長がやっぱりされたと、うんうん、もちろん外食できた会社なので、うん、外食の設備を、うん、それこそ追いやって冷食の商品を、うん、もう一番メインのところに持っていくっていうのは、うん、心情的にはなかなかできないことだと本当は思うんですけども、うん、それはやっぱり将来のことも考えて、うん、冷食中心の工場に変えていこうということで、うん、大阪の工場を、うん、切り替えたというのがまず大きな飛躍のきっかけになったと思います。
なるほど。御社の場合、このいわゆる食品製造というところに、まあ、非常にこだわりがあって、もう現在、まあ、委託製造も一部あると思うんですけど、自社でのですね、製品開発を行って、しかも自社での工場の製造比率、これを上げることが非常に御社の収益アップにつながるそうなんですけど、これってどういうことですか？
外食の店舗に供給するものも、うん、やはり、うん、最も利益率の高いのがやっぱり自社製造品であると、うんうんうん、で冷凍食品におきましても、うん外部に委託しているものもありますけども、うん、自社でそうやって作ることによって、うん、やはり年々利益が、うん、幅が大きくなっていくということなので、うんうん、やはり自社比率を上げていく、うん、内製化比率を上げていくことがやっぱり大きな利益につながっていくというのがもううん、自分たちでやってもう目の前のこととして非常に数字でも分かりやすく理解できたので、うんうんうん、じゃあもう一層のこと、うんもっとメーカー化していく必要があるなという判断を、まあ6、7年前にさらにしまして6年前の関東の今の大きな工場の建設につながったのかなと。
なるほど。御社の場合、はい、有利なポイントっていうのが店舗があるっていうのが有利なポイントですよね。というのがお客様のその意見というか要は食の好みとかってやっぱりちょっとずつ変わってくるじゃないですか。これがやっぱり店舗があるとダイレクトにその情報っていうのは伝わってきますよね。
もう今の藤本さんの言ってることはもう最高ですね、うん、リアルマーケティングっていう言い方を我々してるんですけど、うんうん、はい、いろんな食品メーカーがあると、うん、でもそれは、うん、見て、うん、あるいは机の上で考えたことがどうしても中心になると、うん、我々は、うん、店舗で作ったもの、うん、お客様に出してると美味しいですか美味しくないですかということも目の前で分かると、
うん、まあそうですよね。若干残されたらあこれはちょっとまずいのかなとかっていうことですよね、そしたらできるだけそれを切磋琢磨していいものを、うん、はい、逆に言えば工場に対してこれをこうしてくれっていう意見がいっぱい出てくると、
う
ん
う
ん、
そうですね。
こうするとものすごくだから御社の場合あれですよね、製品に対して愛情がありますよね、
はい、愛が。それもありがとうございます。
本当に、ここは面白いなと思います。あと直近ですね、公募売り出しを行って、まあ、いわゆる資金調達、これを株式市場から行っていると思うんですけど、この資金をですね、すべて、工場に投資されたとか。
はい。もう本来でしたら、新規出店のための資金にも使うのが普通だと思うんですけども、うんうんうん、今回我々は、また関東に、製造工場を作って、うんうん、そちらの方にすべて、お金を当てるという考えになってます。
なるほど。で、御社のこの冷凍食品の中でですね、やっぱり最も売上高大きい大黒柱、そら大阪王将って言われたら、まあ最初に餃子っていうお話させていただいたと思うんですけど、この冷凍餃子、この冷凍餃子のマーケットって今めちゃめちゃ伸びてるそうなんですけど、これどれぐらい伸びてるんですか？全体、マーケット全体では。
もう本当にわかりやすくお話しすると、うん、10年前と比べて 2.5 倍の市場規模になってると、うん、いうことなので、本当に冷凍餃子市場っていうのは、うん、もう年々成長してる、うん、なんて言うんでしょう、
分野という
分野というか、はい、そうですね、市場になってますね、はい、
これあれですよね。一つはまあ餃子を食べるようになったっていうのはあるかもしれないですけど、この冷凍餃子が美味しくなったんですよね。10年前よりだいぶ変わってますよね。
もう間もなく 発売されますけど、もう10年前の餃子っていうのは、もちろん餃子を焼くときには油をまず引いて、
そう、フライパンにまず油を引いて、はい、まあ、火をつけて、ちょっと温まったところに油入れて、はい、でそこから餃子並べるんですよね。
でお水を入れると、
水を入れて、はい、で蓋してっていうところがあってましたよ ね。今ないんですよね。
今本当に、冷凍の餃子の主流っていうのは、油もいらない、水もいらない、という
だからフライパンの上にあれですよね、冷凍餃子をポッポッポッって並べて火にかけたらそのまま出来上がるんですよね。
そのままでいいですか。ま
あ、ただ今の現時点ではそこに蓋をするっていうのがあるんですよね。やっぱ蒸さなきゃいけないから、はい、いうことで、はい、それだけでもものすごく進化があったから、はい、この冷凍餃子というものが流行ったと。だけどそこからすごいのが、御社の場合、まあ、業界騒然、空前絶後のですね、とんでもない新製品、
はい、
これが御社から8月に発売されたとか、
はい、もう我々の技術の、まあ、結晶といいますか、
はい、
今回この度発売させていただく商品っていうのは、
はい、
油もいらない、
はい、
水もいらない、
はい、
そして蓋もいらず、という蓋を使わず焼ける餃子を完成させることができました。
これ蓋がいらないっていうとなんか単純なようですけど、すごい便利ですよね。あの蓋って、まあ餃子を焼いた時の蓋って、当然中で油とか水とかパシパシは跳ねて、は
い、
で結構蓋が汚れてるし、これ洗いにくい、食洗機入れづらいし、はい、かといってで油汚れだから結構汚れちゃってるから、はい、ポンと置くとなんか油が垂れてくるし、
はい、
その場で洗わなきゃいけないめんどくさいなというのが、やっぱり冷凍餃子を食べる時の一つのマイナスポイントだったと思うんですよね、これがなんと、なんでどうやって蓋いらないんですか。蓋いらないけど羽できるんですよね。
はい、もう蓋っていうのはそもそもやっぱり餃子を蒸し焼きにすると、蒸し焼きにするという意味があったんですけど、蓋なしで蒸し焼きができるという技術を開発しました。
これ御社ならではというか、御社自社開発なんですよね。
はい、もう当社が開発しました。
これ8月に売れ、まあまあもうそろそろあれですよね、店頭に並ぶ頃という感じですか。
そうですね、もうそろそろ、全国の量販店で順次並んでいくと思います。
今あれですよね、冷凍餃子のシェアっていうと、はい、まあ一番大きいところが 50% 持ってて、はい、御社が2番手で 30% 程度、
35% 程度ですか。
35%ですか。はい、35%、
はい、
これ追っかけてあと一息ですよね、1位になるのに。
いや、もう1位になることよりも、市場そのものを、
なるほど、
大きくしていこうと。
まあ、そうですよね、要は 2.5 倍になったマーケットなんだから、この2社が一緒にこの冷凍餃子のマーケットを大きくすれば、よっぽど売上高は上がると、
はい、
これだけど本当にまた作りやすくなるから、なんか作る人増えますよね。
いや本当そうですね、思います。だから1位になることも大事ですけれども、それよりもマーケットを大きくして成長していこうという話をトップのその会社の社長様とお話ししたこともあります。一緒になって市場を大きくしていきましょうというお話をしたことがあるので。
なるほど、そこがだからやっぱりこの大きく伸びる違いなんですよね。狭いマーケットで高いシェア取っても結局狭いシェアだから、はい、トータル売上って知れてるけど、マーケット全体が大きく伸びていく中では、はい、まあシェア当然御社が高めていくっていうのはそれは当然だと思うんですけど、はい、別に1位にならなくても大きな売上高が上がる、はい、だからこそそのためにも今回、まあ、エクイティファイナンスで資金調達して工場にガツンとお金を入れたということですか。
そうです、もうおっしゃる通りです。
なるほど、これは今後やっぱ期待できますよね。
ありがとうございます。
そうですよね。あと今後のですね、御社の成長を引っ張るもの、こちらをちょっと改めて教えていただきたいんですが。
はい、我々の会社は外食というところと、冷凍食品の食料品販売というところと、その2つがありますけど、これは決してどちらかを成長させるというのではなくて、同じ比率で 50%50%、この比率を意識しながら両方とも 成長させていこうというふうに思ってます、うんうん、そして先ほどの資金調達の話もありましたけれども、うん、工場をしっかり稼働させていくことによって、うん、さらに会社を成長させていこうと、利益を目指していくと、うん、いうことが一番の目的でございます。
なるほど。まあ、最後ちょっとまとめさせていただきますと、イートアンドは工場での、しかも自社開発での高品質でですね、安心安全で美味しい食品製造、これにこだわりを持つ企業だと僕は思います。その販売ルートが外食であるのか、まあ冷凍食品販売なのか、はい、まあこの二つだというだけなんで、で外食ではですね、やはり直接お客様の反応がつかめるため、まあさらなる品質改善、はい、これができるんではないかなと思います。で今回の蓋のいらないですね、冷凍餃子という自社開発で非常にですね、僕は競争力のある商品を武器にですね、まあ今後さらなる成長を期待できるのではないかなと思います。
今日は証券コード2882、東証一部上場、イート&代表取締役社長中田博康さんにお越しいただきました。中田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
なお、投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
さて、ここでお知らせです。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグは売り場を元気に、日本を元気にする会社です。 IoT サイネージや接客改善をサポートする覆面調査サービスを提供、人材不足の販売スタッフを効率的に派遣、また海外はインドに展開中。2017年12月期の純利益は過去最高を記録。さらなる飛躍を目指します。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグにご注目ください。エンディングの時間でございます。蓋のいらない羽根付き餃子、
美味しそうですよね。作るのやっぱり楽でいいですよ ね、 ねとするとそんなに羽あの油が飛んだりしないということだと思うので、やっぱり洗う方の手間とか考えるといいですよね、うん、多分うちの奥さんは喜ぶんじゃないかなと思いますけどね。
いや、喜びますよ。餃子食べる機会増えそうですね、
うん、そうですよね
ラジオ日経の番組ホームページではスタジオの模様などもご紹介していますので、ぜひご覧ください。ホームページからポッドキャストオンデマンドもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と
松浦千佳でした。次回の放送は9月14日金曜日の午後5時からになります。それでは素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この企業に注目、相場の福の神アネックス。この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社、メディアフラッグの提供でお送りしました。